皆さん、こんにちは。マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線、ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界のマテリアルインフォマティクス AI 材料設計分野から最新の研究動向をお届けします。今週は AI とロボティクスを統合した自己駆動型ラボの驚異的な進化、大手テクノロジー企業による生成 AI を用いた材料探索の加速、そして材料版 GPT とも呼ばれる基盤モデルの登場に注目します。さらに次世代 AI チップを支えるサブ1ナノメートル技術や二次元材料トランジスタの産業化、 LLM が主導する自律型材料発見、そしてこの革新的な分野への投資動向など幅広いトピックを深掘りしていきます。
トロイさん、今週も盛りだくさんの内容ですね。特に自己駆動型ラボという響きが未来を感じさせます。まずはその話題から詳しく聞かせてもらえますか？
はい。デンマーク工科大学 DTU が AI とロボットアームを統合した自己駆動型ラボの稼働を開始しました。このシステムはこれまでの新材料開発にかかっていた数十年という時間をわずか数日にまで短縮する可能性を秘めています。
数十年が数日ですか？それは信じられないスピードですね。具体的にこのラボではどんなことが可能になるんですか？
ええ、例えば金ナノ材料の合成プロセスをこのラボはたった2日間で最適化し完了させました。 AI が最適な実験条件を設計し、ロボットが精密に合成と評価をオートメーションで実行するヘイループシステムなので、人間の介入を最小限に抑え、開発サイクルを劇的に加速できるんです。
まさに未来のラボですね。これは材料科学の研究開発における主要因なボトルネックを解消する大きなブレイクスルーとなりそうですね。
その通りです。金ナノ材料は触媒や医療、エレクトロニクスなど幅広い応用が期待される素材です。この技術はより高性能で持続可能な材料を迅速に市場に投入し、産業イノベーションを強力に後押しするでしょう。
続いてのニュースは何ですか？
次はAI 分野の巨人であるディープマインドとマイクロソフトが材料科学の発見を劇的に加速させているというニュースです。
ディープマインドとマイクロソフトまで材料科学に参入しているんですね。具体的にどのような成果を出しているのでしょうか？
A、 ディープマインドのジーノームとマイクロソフトのマタージェンという AI パイプラインはグラフェンニューラルネットワークや機械学習ポテンシャル MLIP を活用し、数百万もの無機結晶を前例のない速度でスクリーニングすることに成功しました。単に構造を予測するだけでなく、その合成に必要な最適なレシピまで提案できる点が画期的なんです。
大手テクノロジー企業が材料開発の最前線にこれほど深く関わっているとは驚きです。これは社会全体にどんな影響を与えるのでしょうか？
新材料の開発サイクルを劇的に短縮し、エネルギー問題や環境問題など人類が直面する地球規模の課題解決に貢献する可能性を秘めています。将来的には AI が提案した材料を自律型ラボでオートメーションで合成評価する完全に自動化された材料科学エコシステムの実現も視野に入っています。
AI の活用が進む一方でブラックボックス問題という課題も聞きますが、これについて何か進展はありますか？
はい、まさにその課題に日本の研究機関が取り組み、大きな成果を上げています。東京科学大学の研究チームが、A-LINE-N と階層クラスタリングを組み合わせることで、AI による材料予測のブラックボックスを解明する新手法を開発したというニュースです。
それは素晴らしいですね。AI がなぜ特定の予測をしたのか、その根拠がわかるようになるということですか？
その通りです。この手法は、材料の原子構造から高次元の光学吸収スペクトルを高精度で予測し、さらに予測に影響を与える原子レベルの主要因を明らかにします。AI の予測根拠が透明化されることで、研究者は AI の提案をより信頼し、深い洞察を得ながら材料設計を進めることが可能になるんです。
研究者が AI をパートナーとして活用できるようになるわけですね。
ええ、特に光学材料、半導体、触媒などの分野でより効率的でターゲットを絞った材料設計が可能となり、開発期間の短縮とコスト削減に大きく貢献することが期待されます。 AI と人間の協調による知的な探索へと転換する重要な一歩となります。
次の話題に行きましょう。最近基盤モデルという言葉を AI の分野でよく聞きますが、材料科学にも基盤モデルは登場しているんでしょうか？
はい、まさに材料版 GPT とも呼ばれる物理情報基盤モデルクラウドが発表されました。これは600万を超える結晶データで事前学習されており、多様な材料特性予測を革新する可能性を秘めています。
600万兆の結晶データですか？それはすごいスケールですね。具体的にどんなことが予測できるんですか？
クラウドは結晶対称性や組成といった構造情報を効率的な文字列表現でエンコードすることで、材料の安定性、バンドギャップ、断性率、熱伝導率など多岐にわたる特性を高精度で予測します。特にデータ追加なしで温度依存性予測を可能にする点が画期的で、材料開発の初期段階における時間とコストを大幅に削減できるんです。
膨大なデータから汎用的な知識を学習する AI が材料開発のスピードをさらに加速させるわけですね。
その通りです。クラウドのような基盤モデルはデータが限られた新規材料の探索において特に大きな価値を発揮し、高性能バッテリーや革新的な触媒など幅広い分野でのブレイクスルーを加速させるでしょう。
AI の進化を支える半導体チップもまた日々進化を遂げていますよね。今週 AI チップに関する興味深いニュースはありますか？
はい、 IBM が AI チップ設計をサブ1ナノメートルで革新するナノスタックという新技術を発表しました。これは現在の2ナノメートル技術と比較して最大 50% の性能向上、または 70% のエネルギー消費削減を実現するものです。
サブ1ナノメートルで性能が 50% 向上、または消費電力が 70% 削減ですか？まさに驚異的な進化ですね。ナノスタックとはどのような技術なんでしょうか？
ナノスタックはトランジスタを水平方向だけでなく垂直方向にも積層することでチップ面積あたりの密度を劇的に高める3次元アーキテクチャです。これにより信号伝達距離が短縮され、高速化と低消費電力化が同時に達成されます。これはムーアの法則の物理的限界を克服し、 AI ワークロードの増大に対応するための重要なブレイクスルーです。
AI の性能を物理的な材料と構造から支える技術の進化は本当にすごいですね。
ええ、データセンターの膨大な電力消費を抑え、運用コストと環境負荷を低減する上でも、この技術は極めて重要な意味を持ちます。AI 競争が激化する世界で、技術的優位性を確立する鍵となるでしょう。
その半導体分野で、次世代材料として注目されている二次元材料のトランジスタについても、大きな進展があったと聞きました。
はい。半導体業界の主要企業である ASML、TSMC、そして IMEC が連携し、二次元材料トランジスタの 300mm ウェハ統合プロセスを確立したと発表しました。
これは研究室レベルの成果が産業応用へと大きく一歩進んだということですね。どんな意味があるんでしょうか？
従来のシリコンに代わる次世代トランジスタチャネル材料として期待される二次元材料は、原子レベルの薄さや高いキャリア移動度といった特徴を持ちます。しかし、その製造の難しさが課題でした。今回の 300mm ウェハ対応は産業規模での安定生産が可能になったことを意味し、 AI チップやモバイルデバイスなどより高性能で低消費電力な次世代半導体の実現を加速する重要なマイルストーンとなるでしょう。
業界の巨人たちが協力して未来の半導体材料の実用化を進めているわけですね。
その通りです。特に50ナノメートル CPP という微細な加工が実現されたことで、 AI チップの高密度集積化やより複雑な3次元積層技術への道も開かれました。
AI が材料開発の意思決定まで行うという話がありましたが、 LLM はどのような役割を果たすのでしょうか？
A、 LLM を意思決定モジュールとして統合した自律型材料発見ワークフローが概念実証されました。これはコバルト、クロム、ニッケル中エントロピー合金の熱輸送特性スクリーニングをオートメーションするものです。
LLM が最適な合金組成を選び出すなんて、まるで賢い研究者のようですね。
まさにその通りです。 LLM は分子動力学シミュレーションの結果や科学的知識に基づいて次に探索すべき合金組成を推論し、探索サイクルを自律的に誘導します。中エントロピー合金の組成空間は非常に広大で、従来の試行錯誤では膨大な時間とコストがかかっていました。
LLM の登場で複雑な合金開発のリードタイムも大きく短縮されそうですね。
はい、この技術は熱輸送特性だけでなく、機械的強度や耐食性など他の多機能材料のスクリーニングにも応用される可能性を秘めています。より持続可能で高性能な材料ソリューションの創出に貢献するでしょう。
最後に、このマテリアルインフォマティクス分野への投資動向についても気になります。どんな動きがありますか？
はい、材料科学向けアルファフォールドと称されるディープテックスタートアップ、オービタルインダストリーズが新たに5000万ドルの資金を調達し、総額が7100万ドルに達したというニュースです。
材料科学向けアルファフォールドですか？それは期待値が高いですね。どのような課題解決を目指しているんですか？
オービタルインダストリーズは AI と高性能計算を組み合わせ、材料の原子レベルでの構造と特性の関係を予測、最適化します。希少な材料への依存度を低減したり、不安定なサプライチェーンを回避したり、環境負荷を低減する材料の設計に貢献するとして大きな注目を集めています。
材料科学のスタートアップ企業への大規模な投資が続いているんですね。
ええ、この資金調達はオービタルインダストリーズがマテリアルズインフォマティクス分野におけるリーディングカンパニーとしての地位を確立し、産業界が直面する資源問題やサプライチェーンの問題解決に貢献するための基盤を強化するものです。この分野の成長性と社会貢献への期待が現れていますね。今週は AI とロボティクスを統合した自国動型ラボの劇的な開発スピード、大手テクノロジー企業の生成 AI による材料探索、そして基盤モデルの台頭というマテリアルズインフォマティクスにおける技術革新の最前線が明らかになりました。
半導体分野では AI チップを支えるサブ1ナノメートル技術や二次元材料トランジスタの産業化が進み、 LLM が材料開発の意思決定を支援するなど、 AI と物理世界が融合する未来が現実のものとなりつつありますね。
これらの進展は新材料開発のリードタイムを劇的に短縮し、クリーンエネルギーや高性能デバイスなど幅広い産業分野でのイノベーションを加速するドライバーとなるでしょう。
ええ、私たち人類が直面する多くの課題解決に向けて、マテリアルインフォマティクスがますます重要な役割を果たすことに期待が高まります。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
それでは皆さん、また来週。マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間でした。